耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1438回7月27日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。あなたは資産運用をしていますか？まあ、僕は資産運用するほど資産がないんですけれども、まあ、うちの親父がね、株式投資なんかをしてました。で、僕も本の知識としてはですね、やっぱりその、FX とか ETF とか、いろいろ学んでるわけですよ。だからまあ、資産ができたら資産運用すべきなのかなとは思っているんですが、で、今、資産運用しているあなた、それはこの前の東日本大震災の前と同じ運用の仕方をしているでしょうか？これがなんかね、まずいらしいんですよ。震災の前と後では市場が大きく変化しているから、この資産価値が、まあ、変化している今だからこそマネー設計の見直しが必要だという本を今日はご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はベストセラーズより出ております岩崎秀俊著、マネー大躍進逆境下の資産運用術という本です。まずは著者のご紹介ですが、岩崎秀俊さん、1953年東京生まれで、早稲田大学政経学部政治学科卒業後、日本工業銀行に入行、スタンフォード大学経営大学院で MBA も取得しています。で、22年間のこの工銀での勤務を経て、98年から2003年まで JP モルガン、メリル・リンチ、リーマンブラザーズという、まあおなじみの外資系投資銀行各社においてマネージングダイレクターとして活躍していました。で、現在はインフィニティ株式会社代表取締役として投資業務、経営コンサルティング業務に従事されている方です。そんな岩崎さんのね、本なんですけども、まあ、冒頭でちょっとショッキングなね文言がありました。読み上げましょう。震災で20兆円にも及ぶ経済的被害が生じた。原発問題も未だ収拾しない。マネーの動きに無関心でいればあなたの資産は減っていくことになりかねない。なるほどと思いますよね。まあおっしゃる通り、あの大震災で結構日本は大きな被害をね受けました。まあそれ当然経済的なものも多いです。で、原発問題もまだ収拾してない。だからこそいわゆるそのマネーの動き、まあ、あの投資とかね、投資銀行にいた方ですから、いわゆるそのマネーの動きというのが変わってるよというのがこの本の趣旨であり、まあ、そこをどうすればいいか、なそもそも何が変わっているのかというのがこちらの本のまあ主なね見どころです。で、まあ、3月11日のね東日本大震災なんですけども、まあ、資産価値およびその年金崩壊、老後崩壊と、まあ、いろいろ日本自体は変わってるんですけど、この本で僕とね、今日のスタッフでうーって最初に言ってしまったのが、定年後の生活だいぶ大きく変わるらしいです。これがねちょっとあえて今日は詳しく言わないんですけど、なんかこう岩崎さん曰く老後に1億円必要なんだそうです。そんないらねえだろうって思うでしょ。で、岩崎さんはその資産のこのなんか計算を出してて、こういう理由で約1億円必要になると書いてるんです。だからね、僕なんかはまだまだその老後遠いからって感じだったんですけど、ディレクターの方が僕よりもちょっと老後近いので、あ、ちょっと怒ってますけどいやーどうしようっていう風に言ってましたね。1億円必要なのかどうか、それはちょっと皆さん本を読んでみてください。で、今日ですね、触れたいのはですね、まあ、その、資産価値の激変がその震災の後に起きているというお話です。東日本大震災、まあ、地震だけでなく津波、またこっちの千葉県とかの方では液状化現象なんていうのもかなり、ね、話題になりましたけれども、これがどういう風に資産価値の激変を引き起こしたのか。例えば、東京の高層マンション、3月初めと比べて2、3割も値下げしているんだそうです。中でも江東区、江戸川区、中央区、まあ、あと豊洲、芝浦、この辺ですね、あと浦安などのこう埋め立て地のマンションと、1億円以上の高額高層マンションがだいぶ値下げしている。本の中で僕がおおと思ったのが、千代田区の築28年の普通のマンションと、赤坂のなんか 3A 地区っていうんですか、高級住宅地の超高層マンションの値段が同じぐらいになっちゃったと。これはその高層マンションを嫌がったっていう話なんじゃないでしょうか。で、他の、まあ、地震の影響としてはですね、まあ、国際都市東京と言われて外国人がたくさんいました。あの震災の後、多くの外資系の金融機関はですね、アジアのヘッドクォーターを、東京からシンガポールに移してしまいました。これはまあ他の本なんかでも言われてましたね。 さらにですね、これびっくりしたんですが、日本にいる外国人の数も激減したそうです。帝国ホテルの稼働率が4月に 34%、 ニューオータニが 20%、 ホテルオークラが 28%、 実にニューオータニの8割近くの客室が空いてたってことですね。そう、ホテルに滞在している、特にこういうホテルに滞在するのは外国人の方多いんですけども、いないんですって、奥さん誰だ俺いやびっくりしたんですけどね。まあこういった状況の中、まあ今後のマネー設計も従来通りの考え方やり方では対応しきれないというのが今回の岩崎さんのね意見です。じゃあ一体どうすればいいんでしょう。岩崎さんこう言ってます。流動性、すなわち即換金性のあるものを確保せよ。ほほうと。なぜならば、まあマグニチュード9の地震が起きたことで、日本とその周辺は地質学的に不安定になって、東海地震あるいは首都圏直下型の地震が起きる可能性が高まった、富士山が噴火するという可能性が高まった、まあ、そういうふうに言う地質学者もいると。そのためアメリカの投資家の中には、東京で大規模地震が起きる、つまり世界大恐慌が起きるというふうに心配する人もいるんだそうです。なのでこういった環境の変化を考えていくと、即換金性のないものへの投資は慎むべきであると岩崎さんは言うわけです。まあ例えばその中国の株式へね、投資する投信ありますけども、そういうところはですね、解約して現金化するのになんか1ヶ月のうち何日かに限られてるっていうケースが多くて、しかもすぐ現金にはならないという、そういうなんか決まりがあるそうです。なので、まあ、即換金性のあるものを確保せよと岩崎さんは言ってるんですが、知り合いがこの方女性なんですけれども、最近アクセサリーを買い取ってくれるお店っていうのが街の至るところで見かけるようになったと。僕全然気づかなかったんですけど、なんか質屋ですかって聞いたんですけど、そうじゃなくてって、女性向けのアクセサリーとかいらなくなったものとかタンスの肥やしになってるのを持ってきてくださいっていうお店が今増えてて、お金払って買い取ってくれるんですよって言ってたんですよ。でそれをちょっと今日スタッフ間で話し合って、これはやっぱりあれか、なんかこう貴金属の値段が上がるとか貴金属の価値が上がるっていう風に気づいた人がそういう商売を大量に始めてるのかな、なんていうお話をしました。深読みのしすぎかもしれませんけれども、まあ即換金性のあるものの価値が高まってくるというのもこの震災後のね、日本のあり方なのかもしれません。でさらに岩崎さんの意見をご紹介しますと、ちょっと官僚批判もしてます。官僚主導のこれまでのやり方では日本は成長できないので、さら、なる増税、国債発行に陥る可能性が大きく、やがてはインフレが来る可能性が大であると。で近い将来世界人口が9億人に達する頃、日本の人口は少子化によって世界人口のわずか 1% になるだろうと。そうというわけで、今や海外企業は日本の将来への期待をしていない。その上日本人は鎖国さながらの内向きな暮らしをしているので、世界を相手にグローバルに活躍する日本企業が数少ない。投資をするのも日本企業でなく外国の勢いのある企業を考えるなど、今までとは違う発想をしていく必要がある。まあ、非常に投資家としての視点でね物事を見ているので、うん、なるほどなというふうに思うんですが、まあ実際震災があったことによって日本にはマイナスイメージがつきまとってるんだろうなというのが、まあ文章の至るところに感じてですね、ちょっと悲しくなりました。で、次もっと生々しい話をしましょう。おそらく今ドキッとする人もいると思うんですが、こんなお話。今住んでいる持ち家が老後生活の負担となってくる現実。まあ、昔はですね、不動産つまり持ち家、さらに年金、そして退職金、この3つ、不動産、年金、退職金というのはもう揃っていれば老後は安泰と言われていたんですが、最近不動産に関してはですね、あれば助かるというよりはリスクになってる人もいると。そうなんです。例えばもう本当端的な例を言えば、あの地震で持ち家が流されちゃった人はもうローンというリスクしか残ってないですよね。さらには賃貸として貸し出している人はどんどん人が抜けていくとリスクばっかり残っていくと。そうなんです。いざという時売ればいいと思っていた不動産も売れない。いやー、不動産の価値が大きく変わってきたというのは抑えるべきかもしれません。で、まあまとめに入りますが、まあ大震災の後には恐慌が起こる可能性が高いと言われてます。で、今現在次々に起こっているこの資産価値の激変、まあこの本では具体的にどのようにすればいいのかというのを岩崎秀俊さんという、まあ、投資家の視点から語っていまして、まあ、例えばそうですね、各企業の名前を挙げながら その企業にどのような形で資産を投じていけばいいのかっていう、まあ、株式投資をしている人向けの内容もあります。挙げられているのはですね、ソニー、ヒュンダイ、アップル、小松、そういったところです。さらにさっき言いました不動産を持っている人とかは、その不動産の価値がどういうふうに変わってきたのかなんてのは参考になるところだと思います。まあ、資産運用術ですから、当然資産運用している人は読んだらいいでしょうと思います。で、資産運用術を全く知らない、資産運用したことないという人が入門編としてこの本を読むのも別に悪くはないと思います。まあ、震災後の変わった資産価値というのを言ってるわけですからね。ただ、いわゆるその従来のセオリーっていうのも知っといて損はないと思うので、岩崎さんの言うことだけを鵜呑みにするんじゃなくて、他の本と合わせ読むことを、まあ、お勧めしたいかなと思います。なので、もうすでに資産運用してるよって、俺なりの資産運用のやり方があるよという人は、この岩崎さんの言うことを聞いてみるっていうのも一つの手だと思いますから、読んでほしい。まあ、何にせよあれですね、資産運用に興味のある方にぜひ読んでいただきたいです。そういうふうに言うと男性ばっかりかと思ってるかもしれませんが、女性の皆さん、お家の家計とか、あとその不動産とかの管理、意外と主婦の方がすることが多いので、読んどいて損はないと思いますよ。というわけで、書籍情報です。マネー大逆進、逆境下の資産運用術、岩崎秀俊著、ベストセラーズより税込み840円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まあ、資産運用の話でね、まあ、俺には関係ねえよっていう貧乏人の皆さん、僕を含めいたかもしれませんけれども、まあ、知識としてはね結構面白かったですよ。まあ、震災後どういうふうに資産価値が変わってきたかということなので、まあ、雑学としても読みたいという方はですね、840円意外と安いので、まあ、こちらの本読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。